ということで、引き続きですねゲスト乾さんに出ていただいて、植物性レザーのボープをという事業をですね、あの2回目で一旦停止しましたというところまでお話をしていただいたんですが、そこをぜひもうちょっと深掘っていきたいなっていうことと、まあ、ちょっとこれからどうするかなみたいなこととかもちょっとですね最後この3回目で聞いていきたいなと思うんですけど、じゃあちょっと先にしげさんから質問あればお願いします。
はい、第2回で辞めるという決断をされたということだったと思うんですけども、はいはい、この辞めるに至ってまあ、プロセスの中で、うん、まあ、実際やっぱ自分の納得いくものができなかったっていう中で、うん、まあ、誰かにこれ相談をしたりやったのか、うん、まあ、本当にある日、
うん、
ふと決めたのかとか、うん、まあ、そのあたりってもう少し詳しく伺うとどんな感じだったんですかね。
う
ん、
そうですね、まあ、まあ11月いっぱいで停止したわけですけれども、まあ、10月ぐらいからいくつかそのポップアップイベントとか出しながら、
そうむしろ活動的だったんです
よ。10月以降、はい、なのでもともとねそのね、まあ、6月7月ぐらいにローンチしたじゃないですか、
はい、
なんかもうこの2025年のこの1年勝負やなとは思ってたんです。
なるほど、うん、はい、
ここで
リリースしたし
うん、みたいな、
うん
うん、ここで判断しないといけないなと思っていましたっていうのがあって、はい、そのまあ10月11月もいろいろポップアップとか出させてもらって反応を見ていただいたりとか、うん、まあ、実際もいろんなものをちょっと商品ラインナップもいろいろと揃えてみたりと新しく作ったり、はい、してみてですね、まあ、自分自身心ワクワクするかみたいな踊るか心が踊るかどうかみたいなのも確認しながらいろいろ考えてたんですけども、
はい、
うん、やっぱり、まあ、基本的にはもう一人で判断しましたね。2ヶ月10月11月とかいろいろ試しながら、はい、いろいろ反応を見ながらですけども、まあ、それを踏まえた上でもう一人でいろいろと考えあぐねて最終的に止めるっていう判断はしました。
なるほど、
う
ん、なんか例えばですけど島田紳助さんって言いますよね。もう芸能界引退されましたけど、はい、あの人が昔紳助龍介っていうコンビを、
はい、
組んでて、うん、ダウンタウンの漫才を若手の見て、はい、
うん、
あ、これで、まあ、当時紳助とかの漫才はすごい早い漫才、うん、8ビート漫才っていう中で、うん、ダウンタウンの漫才当時まだ若手の全然若手のダウンタウンの漫才見てすごい衝撃を受けたと、
うん、
でこのシュールな感じのやつでやったらもう我々の漫才は勝てないと、
うん、
でそれを悟ったんでそのザ漫才がなんか出て終わった瞬間も解散やと、
うん、
もうっていう風ななんかそういった出来事をきっかけにまあ辞めたっていうのは紳助 の、うん、まあ、解散の理由だったんですけど、なんかそういう象徴的な出来事が特段あったのか、まあ、なくてまあその連続の中でやっぱり今日ああもうちょっと無理かな無理っていうかその停止かなと思った、うん、それどういう感じだったんですか。
そうですね、まあ、この素材自体も、
はい、
いろんな加工方法いろいろあるんですよ。考えられて、はい、それをいろんな加工法を試して、いろんな加工法を試した中で、すごくこの魅力を引き出せるような加工法ないかみたいなをずっとさ試しながらやってたんですけども、はい、まあそれは全部やり尽くしたけど、
なるほど、
その魅力を引き出せなかったと。
なるほど。
いうのが一番ですかね。
じゃあアウトプットとしての製品はできたんですけど、ただやっぱそのやり尽くしたできたアウトプットがご自身の中でワクワクであったりとか、うん、差別化であったりとか納得いくものにちょっとできない中で一旦もうやり尽くして、はい、
そうですね、
これ以上の改善を短期的には見込めなくて、
うん、
それをこのまま売るのか、
うん、
一旦停止するのかといった中で、
うん、
もうやり尽くしたところはあるんで、
そうですね、
これを無理やりマーケで売るんじゃなくて、
はい、
そこはちょっともう停止しようというそういう感じですかね。
そうです、そうです。
なるほどですね、はい、すごくイメージできました。ありがとうございます、
はい、うん、
なるほど。まあ当然なんかねそのままいや売り続けるっていうビジネス意思決定をする人ももし同じ立場だった時にいるとは思うんですけども、やめ主さんはそうじゃないっていう方、
うん、そうですね。なんで、まあ、売り続けても多少は売れると思うんです、うん、そのスモールビジネスというかね、
はい、
副業的というか、うん、まあ、そういうビジネスをやりたいわけじゃないですからね、
うん、
はい、というところで、まあ、じゃあ老後の小遣い稼ぎに置いとこうかなみたいな。
なるほどね。
ノウハウはありますからね。作れるノウハウは。
そうそう
そう、確かに。
そう
なるほどね。はいはいはい、面白いな。なるほどなるほど。なんか だからこれで実際22年の1月ぐらいに、まあ、前職のそのミテモという会社を辞め、まあ、そこからさっきお話ありましたけど、まあ、いろんな仕事を、まあ、業務委託のような形でやりつつ、うん、そこから得たお金とかをこの植物性レザー事業に投じながらこう、うん、
はい、
3年、まあ、4年近くかやってこられたっていうことだと思うんですけど、はい、うん、なんかこの4年間ぐらいを、まあ、すごいいろんなことはあったと思うんですけど、なんか自分でこう振り返ってみたときに、なんかどういうことを感じるというか、まあ、めっちゃあるとは思うんですけど、なんかこう感じるところってありますか？
そうですね、まあ、人によったらね、なんか資金調達して、
うん、
何かしらの何、ね、資金を投じて、なんかもっとでかいビジネスにしていく可能性もあったんじゃないかなとは思うんですけども、僕はそういうところなんかやっぱりね、うまくイメージできない限界っていうのを自分でも感じたし、
な
そういうなんかもういろんな人たちを巻き込んでブルドーザー的にやっていくってことは俺はできないんだなっていう、うんうん、まあ、そういうのが自分の限界みたいなのはよく分かった感じはします、
うんうんうん、それはちょっと興味深くて、どういうことかっていうと、この間森本さんと出てもらった回の時に、そのしげさんの仕事の仕方とかの話が出て、ちょうど、
はい、
しげさんがその時に自分は村上商店的に仕事をしちゃってるって話をしてて、はい、でなんかそのじゃあかといって、人をもっと雇ってなんかこうスケーラブルなビジネスにしてガンガンやっていくみたいなことはなんか自分はそんなに合わないんじゃないのかなみたいなことをちょっとおっしゃってたっていうのがあったんですけど、
うん、
でなんかその乾さんの話を聞いて、まあ、乾さんがやられてたことは全然その別軸のタイプのようあるんですけれども、
うん、
なんか少し近いことを言っているなみたいな感じがして、
そうですね、やっぱりね、僕経営者に向いてないでしょうね
そうなんですか。
もう経営に向いてないと思いますね。エンジニア、やっぱりエンジニアなんですよ。クリエイターというか、
うんうんうん、
だからやっぱりなんかね、コツコツ積み上げていくことは得意なんですよね。
お
うん、はいはい、だから急に風呂敷広げてみたいな、
うんうんうん、
あとはお願いみたいな、お任せみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうのは、
なるほど、
多分ね、できないんですね、性分的に。
一応その補足で言うと、はい、まあね、今乾さん性分的にあまり経営者向いてないとおっしゃってましたけど、ミテモ時代はですね、役員としてむしろいろんなメンバー巻きも入れながらやってるんで、まあマネージメントなりプロマネは多分得意な方だと思うんですけど、
そうですね、
また経営ってちょっと違いますもんね、
違いますね、
そことも違うっていうか、プロマネの延長でもないんですかね、
違いますね、
は
い、
そうですよね、マネージメントとはまた少し違うなっていう気はしますね。
見てもの時もね、トップの澤田さんっていうね、
はいはい、
今も代表の人がね、はいはい、まあ彼はもうなんか興味あることいろいろもつまみやりながら、うん、ほんでまあ見てものをね、ビジネスを大きくしてきはった人やけども、
うん、
やっぱり、まあ、彼はあんまりマネージメントとかはね、
はい、
そんな、うん、得意ではないから、うん、やっぱりね、ある部分その組織の方にしわ寄せが来たりとかあったんで、
うんうんうん、
まあ、僕はそこをなんか澤田さんの進みたい方向みたいなのも、
うんうん、
踏まえつつ、
うん、
それに耐えうる組織作りとかプロセス作りみたいなの
を
してた意識はそこはありますね。
そうですよね、まあ、僕もそうすごい感じて、だからやっぱり乾さんは組織化仕組み化がうまい人だなって思ってたんですよ、
うんうん、そうなんですよ、なんでね、うん、そう急に風呂敷広げたりとかはね、できないなっていうのはよくわかりました、
はいはいはいはい、なるほど、
そうですね、だから僕三国志の例えが好きなんですけど、で三国志の劉備玄徳いますよね、
うん、
で張飛と関羽が桃園の近いですが飛ばせますけどなんかやって、うん、であとは諸葛亮孔明とかいるんですけど、結局その劉備玄徳って多分戦ったら張飛や関羽よりも多分弱いじゃないですか、
うん、
でその戦略面とか考えるのって諸葛亮孔明よりもできないじゃないですか、
うん、
なのにトップじゃないですか、
うん、
まあ、おそらくそういったね、その三国を統一するとかそういったでかいビジョンを掲げるのは得意なんですけど、
うん、
実際の戦闘で言えば張飛や関羽 趙軍が前に行って、
うん、
で先日は、
うん、
出力を孔明が支えるみたいな感じで、まあだから、
うん、
張飛や関羽的な感じなんですかね、乾さん、どっちかっていうと
かもしれないですね、はい、そうですね、
なるほど、
うん、俺が大山の大将になってもあんまり大きいお山作れないなみたいなのが
よくわかり
まし
たね。なるほど。
いや私もそのタイプですよ。全然無理。自分の会社ならいけますけど、ちょっとやっぱり、まあ、違いますよねそこも、うん、はい、
それで言うとさっき乾さんはそのだから動物側と石油合成素材のなんかに次いで3番目として植物性レザーっていうのが、うん、まあ世の中で広まるようにしていくと、例えばファッション業界とかも変わってくんじゃないっていう、かなり大きい旗を立てたような気がしてたんですけど、まあそうですね、うん、なんかその旗を立てた感覚というか思いっていう部分と、やっぱ自分でやってみた時に自分がその、なんですかね、起業家としてそこの旗を振り続けるっていうことは少し違ったみたいな話なんですかね。
そこはもう全然違うんじゃないですかね。だってまさきさん、人類を火星に移住させるぞって考えられることは考えられるじゃないですか、
まあ、想像はできますね、うん、
でもできます。
いやいやいや絶対無理だし、
イーロンマスクはできそうですけど、う
ん、僕は無理だし
みたいな、
やりたくない
本当に、
まあ、考えることはできます
考えることはできますけど、実際本当にそれに向けてこう人なりお金なりをこう巻き込みながらやっていく馬力があるかっていうと、やっぱりそこはね、
そうですね、
難しいんじゃないですかね、
うん、ある種の狂気ですよねあれはね、
まあまあまあそうそうそうそうそうそう、ある種の狂気はね必要だと思うんですけども、まあ
乾さんは真っ当すぎるんですね。
真っ当すぎる。そうなんですよ。真っ当すぎるんですよ。
ああ、なるほど。
案外真っ当でしょ。
いや、めっちゃ真っ当だと思うんだけど。いや、結構ね、ぶっ飛んだ人っぽいけど、めっちゃ真っ当。
自己資金で、自己資金でやっちゃってね。
そういう意味ではしっかりいろいろ考えられてやってますよね。後先考えずに、とりあえず借り
ると
かじゃない、そういうことはしない感じですもんね。
そうなんです。
まあ、結構遠くを見据えた上で、
そうそう。
今もなんかずるずるできなくはないけど、まあ、判断として一旦停止と、
うん、うんうん、確かに、
で、うん、そういった中で、まあ、乾さんのキャリアで、でもちょっと一旦話せなかったですけど、一旦あれですもんね、その見ても入る前も起業というか、
そうですね、
ハラッパ大学、
そうですね、はい、2年ぐらいフリーランスとして、はい、
うんうんうん、
なので、まあ、普通にエンジニアとして就職をして、
はい、
フリーランスもやられて、
はい、
で見てもで役員もやられて、
はい、
で自ら起業もされて、うん、はい、で、まあ、外部調達ね、部署がなかった中で、うん、まあ、ストップ自体はご自身の判断でできるという状態で辞められて、はい、うん、となると、おそらく聞いてる方は次、乾さんはどこに向かうんだろうかというところなんですけども、うん、まあ、ざっくりとして、なんか今後のこういう感じみたいなイメージってありますでしょうか。
実はですね、
はい、
僕がそのね、はい、植物レザーの事業をやめますってフェイスブックで投稿して、
さらに見ました見ました、
なんかおすすなんかいいポジションあったら紹介してくださいみたいな書いてたじゃないですか。
はいはいはい、はい、しましたね。
たまたまね、
はい、
あれを見てくださった方がオファーいただきましてね、
はい、
もう1月からちょっとお仕事決まったの。
早いですね。早い。1月ってもうあと数日じゃないですか。
そう、
どういった分野なんですか。
コムハムっていう、
はい、
それはね同じ微生物系なんですけど、うん、
はい、
すごい多分食品残渣とか、
はあ、
そういう食品系の、うん、ゴミを処理して堆肥にする、
うん、
場合があるじゃないですか、
はい、
その堆肥化するのに、
うん、
まあ、普通の場合だったら 2,3 週間かかるのかな、
うん、
もうそこの微生物は超ハイパフォーマーで、
うん、
2日ぐらいできるらしいです、うん、でそれを、こう世に広めていこうと、そのなんなら世界に広めていこうと、うん、そのゴミ処理をの問題を解決するような、そういうスタートアップがありまして、うんうん、そこにジョインすることになりました、
うんうん、今見たらあれですね、その東洋経済すごいベンチャー100人選出とか IVS の
あ、そうそうそう、
ラウンジパッド京都でも
3位
優勝とか、
そうですね、
あと
コムハム、
そうそうですね、デジガレからも調達したりと、
う
ん、まあ、いわゆるスタートアップという形の、
そうです、
バイオベンチャー、
バイオベンチャーですね。
代表の西山さんは、まあ、4、5年前ぐらいから共通の友人つながりで知り合いでして、
あ、そうなんですね、
まあ、密かに僕はその 微生物パイセンと呼んでたんですけど、同じ微生物界
隈で、まあそうですね、そうですね。
そう、たまたま西山さんが僕のフェイスブックをね、うん、ご覧くださってですね、うんうん、ちょっとうちを手伝っていただけないかみたいな。
あ、コンポストですね。はいはいはい、
そうですね。
なるほど。
なるほど。
はい。
それはもう正社員なんですか？
一旦業務委託でお手伝いするんですけど、まあ、
まあ。
まあ
まあ、そのうちマッチすれば社員になるかもみたいな感じですかね。
まあ、なんかそう正式にそう社員なり、うんうん、役員なりでジョインする前提で、
なるほど、
はい、
まずは、まずはね、マッチングのところでですね、
はいはいはい、
お仕事させてもらうことになりましてですね。
いや、実は僕今月12月の頭に別の機会でネイさんとお話しする機会あったんですよね。で、あの、まあ某研修でご一緒したんですけど、で、あの、辞めますと、授業辞めますと、うん、で、まあ、僕のイメージだと、僕の場合だと、あ、でも乾さんなんだかんだでまあね、ライスワークというか働いてて、あのご自身でもね、その、
はい、
働きながら稼げてるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
まあ、授業やりながらも、うん、あの半分フリーランス的に業務委託受けて働いてて、うん、でちょっと私とかはもう今からどっかの組織に所属するのは、まあ、ちょっとできない体になりつつあるなっていう自覚はあるんですよね。
お、
あの結構自由にやってしまってるところがあるんで、
はいはいはいはい、
で、乾さんどうされるんですかって言ったら、まあそのこれまで、うん、それでは自宅とかコンサルやってましたけど、まあ、別にやりたいことじゃないですかねっておっしゃってて、
まあそうですね、ライスワーク
で、そう、本当にライスワークやってるだけだから、それで食っていけるけど別にやりたいことじゃないですからねっていうのは、僕結構印象に残りまして、
あ、そうですか。
まあ、なんか世間の、
うん、
まあ、ビジネスパーソンはやっぱりなかなか組織にいたらいたで大変さはあるし、
うん、
まあ、フリーランスは自分で事業できるならそれはその方が自由度は高まるんですけど、まあ、それはそれ大変さももちろんあるんですよ。全部楽じゃないん で, でそういった中で乾さんはまあそれもできるし組織も所属もできるけど、まあ、所属に、まあ、今で言うと、まあ、新たなスタートアップに、
はい、
まあ、一旦は業務委託ですけど、まあ、ジョインを見据えて入っていくっていう、うんうん、そういう感じですもんね。
そうですね。うん、
なるほど。
うん、
なんか、まあ、まさきさんもでしたけど、乾さんもですけど、まあ、ご自身の会社持ってると、まあ、ある意味、休みは合ってないようなもんですけど、まあ、ある程度、朝とか夜とか自由じゃないですか。
まあ、そうですね。
まあ、僕はもう会社閉じてますけど。
あ、そうそうそうそう。まあ、そうですね。で、まあ、僕とかも、やっぱりちょっと、どうしても忙しい時って夜かなり深夜までやるんですけど、次の日はちょっとゆっくり起きるとかって、まあ、普通にあるんですよ。で、それは、会社に所属するとあんまできないじゃないですか。で、それはちょっと僕、今の、そこに戻る自信があんまないんですよね。あの、就業時間があって、はい、始業時間があって、就業時間があって、はい、そのあたりは全然乾さんはもともと、なんていうか、規則正しい生活してるから問題ないですか？そういう感じなんですか？
いや、僕もまあ、4年ぶりに人様の会社に、はい、入るわけなんで、あの、ちょっといろいろ緊張はしてますけど、
はい、
まあ、そこも変えちゃえばいいんじゃないかなと思ってますけどね。
あ、ご自身の中で、はい、その生活リズムを、
ま、あの、はい、あ、いや、会社の仕組みとか、
あ、そっちですか、そっちですか、そっちですか、
自分じゃなくて仕組みのように変えれるとは思いませんけど、はい、そこはうまいことすり寄っていけば、はい、すり合わせていけるように、
はい、
なんか働きかければいいかなと思いますし、
なるほど、
うん、まあ、今回自分でね事業をやってみて、やっぱりそのね、そのまあやっぱりね、エンジニアとかマネジメント、は
い、うんうん、
は得意だけども、うんうん、やっぱりね、大きい山をこう、う
ん、旗を振って、
旗を振ってみたいなのは、そこは自分自身限界を感じてるので、やっぱり、まあ、でもその、コムハムは、やっぱり代表はやっぱりそういうことが得意な人だと僕は思ってるので、
はい、
まあ、な
るほど、
そういう人の下で働く楽しみもあるかなと思って、
ね、
はい、自分にはない、素質、とか景色、自分では見れないだけでは見れない景色が見れる可能性もあるんで、
なるほど、
はい、うん、まあ、そういうとこをなんか面白を惹かれて、
うん、
はい、入る感じですね。
なるほど、
うんうんうん、
まあ、じゃあそういったところも、まあ、ご自身の経験踏まえながらも、まあ、いろいろまた、はい、ね、マネジメントはむしろねお得意だと思うん で,
そ う, です、ね、
そういうところも生かしながら、う
ん、はい、
これまでのね、まあ、大学の農学部であったり、うん、こういった微生物研究含めたところを、
うん、そうですね。
うん、これちなみにまさきさんはね、今の会社で長くなりましたけど、
はいはい、
前の会社から、
うん、
まあ、ご自身でやってる時は割と時間の使い方自由じゃないですか。はいはいはい、でそれが、会社になった時の、なんかそこのギャップとか、うんうん、適用にかかる時間とかってどんな感じだったんですか？
ああ、 いや、まあでもどうかな。いや、でも別に始めたら1ヶ月ぐらいで慣れましたよ。まあ結局人間って慣れる生き物だし。
まあまあそうですね。
うん、まあやっぱ僕の場合はやっぱ自分自身がなんていうんですかね。あ、それこそその僕も旗を振って前歩くとか全然得意な人間じゃないので、
はい、
やっぱりなんかこう組織だったりこういうことやりたいっていう人がいる中でやってくっていうのにもともと別にあんま違和感はなかったから、
はい、
まあ、たまたまフリーランスでいろんなことちょろちょろやってただけだったので、はい、まあ、僕は別にそもそもあんまりマインドギャップとかがあったわけじゃないんで、その乾さんみたいに自分が旗を振るところから組織だったり何かの中でこれから一緒にやってくっていうほどの大きな変化はしてないから、うん、
なるほど。
だからやっぱこれから乾さんがどんな感じになってくるのかちょっと楽しみな部分はあります。
そうですよね。
うん、
まあ、そう思うとやっぱりこれまた Facebook とかつぶやいてくれるんですか、乾さん。
そうですね、
つぶやける範囲で、
まあ、そのこの仕事ね。
そうですね、そうそうそう、あの結局だから僕も今日の仕事はやっぱ普段の乾さんの投稿が点だったのが線につながって、ああだからこうなんだっていうのがあるんで、まあ、話せる範囲でね、今こういう授業やってるとかこの面白いみたいなのがあると、うん、結構ね興味持ってくれる人もいるんじゃないかと。
まあ確かにね。うん、
あとあれですよね、その SNS とか特に Facebook 周りあるあるですけど、会社辞めるとか新しいチャレンジするって言ったら急に新しい扉が開くみたいなケースは、
うん、そうですね、
結構多いですよね。
そうですね、はい、そうです、それは思います。なんか、
そうですよね、だって今回の件もね、その事業を停止しますって発信したらこうつながり、つながりというか声がねかかってっていう、
お仕事募集してますっていうのをついでに書いたら、
うんうん、あっという間に
声がかかっていただきましてって感じですね。
まあね、やっぱりよくそのキャリア理論とかで言われますけど、後ろの扉を閉めたらですね、うん、前の扉が開くと。でもそれで閉めないと分かんないじゃないですか。
そうですね、
だから不安なんですよね。
うんうんうんうん、
でもやっぱりなんかね、多くの人見てると、まあ、扉閉めるんですけど別の扉は開くなっていう気はなんかしますね。うんうんうん、はい。
ちなみにこの僕今コムハムさんのホームページを見てるんですけど、本社北海道、本店ラボ北海道って書いてあって、支店が渋谷って書いてあるんですけど、乾さんは北海道に行くんですか？
このいや、まあ出張とかで行くか、まあ、
移住はしない、
うん、可能性はありますけどね。そこはラボなん、基本ラボがメインの機能なので、ま
あ、
基本的にはその渋谷の方に行ったりしますね。
へえ、なんか乾さんはどっちかっていうと東京より東側に住んでるイメージがあるんですけど、じゃあ渋谷にこれからはちょくちょく行ったり、はい、
そうですね、
はいはい、するかも。
そう、そこら辺ちょっとね、どうなるやらって感じではありますけど、
乾さんも、あ、すみません、もともとね、そもそも大学は北海道ご出身ですけど、はい、卒業してから北海道行く機会はちょいちょいあったんですか？
まあ旅行、プライベートで行くこともありましたし、うん、まあでもそんな少ないですね。2、3回ぐらいかな。うん、
じゃあ卒業して20年以上経ってますけど、
はい、
2、3回しか行かなかったってなると、
そうそうそう、
まあ今のコンボハムだともうちょい行く回数が増える感じですかね。
そうですね、そうですね、うん、
いいっすね、北海道、
いろんなご縁がありますね。
うん、
うーん、面白いっすね。いや、なんかやっぱりちょっとこれは、まあ、しげさんとかはねよくご存知の通り、やっぱベンチャーって東京が本社というか、なんかそういうのめっちゃ多いじゃないですか。でもそれはそうで、はい、結局資金も人も情報も集まってるのが東京だから、それこそスケーラブルなことやるんだったら東京にいるのが一番合理的じゃんっていう、
そうですね、
まあ、当然そういう意思決定になるわけなんですけど、はい、結構やっぱその地方からのベンチャーっていうのって、その資金人情報とかのアクセスが悪いことは分かっててもやっぱそこでやるっていう、なんか気概とかこだわりある人も結構いるのかなみたいなの、
うんうん、
あ、このコムハムの方がそうなのかも知らないけどなんかね、そういうのところってあったりするなって思ったりするん
ですよね。そうですよね、確かに、
うんうん、なるほど。へえ、じゃあ今後あれですね、乾さんは、まあ、コムハムさんでの仕事を結構中心にしつつ、でもそれ以外になんかこういうこともやっていきたいみたいなのあったりするんですか？
今んとこはないかな。
うん、あ、サイエンスの勉強会は
あれは
最後はいつだったんですか？
あれ肉の会が多分最後です。
あ、そうなんですか。
でもあれは一応見てもの仕事だったのでは？え、違う、あれは趣味？
あれは趣味ですね。
あ、趣味か。
あれは仕事じゃない、うん、プライベートでやってましたね。まあ、あれで面白かったですね。
なんかでも、うん、当時なんかその肉が最後だとしても、その前になんかサイエンス何回かやってるような僕印象がありましたけどね。
量子コンピューティング、
そうですよね、
エンジニアの方呼んで量子コンピューティングやったり、はいはい、あとは次世代 DNA シークエンサーとか、
はいはいはい、
あとは数学 の不確定性原理かなんか、
う
ん
う
ん、
そうありましたね。
あ、結構いろいろ
そうですね。やってましたね。はい、うん、
うんうん、やっぱサイエンスがお好きなんですよね。
やっぱ好きですね。そうですね。そうですね。好きですね。うん。うん、
じゃ結果的に今回もね、まあ、スタートアップなんですけど、バイオベンチャーということで、よりサイエンス寄りに。
そうですね。
うん、守備範囲広いですね。あの人材開発もやって、まあ、サイエンスもやってっていう。
確かにね。
いろんなことやられてますね。
確かに。そうですね。おっしゃる通りですね。
うん、たまたま。E ラーニングもやってますしね。
E ラーニングもやってましたね。映像制作もなんとなくは分かりますしね。
メディアもね、やられてましたし。
まあ、どれもね、はい、中途半端ですよ。
いや、そうですよ。
いや、でも、なんか、それって例えば、人が限られてるスタートアップベンチャーの小さい時って、やっぱりマルチできる人強いんですよね。
そうですね。
1個だけの人、1個だけの目的で雇うことってやっぱできないじゃないですか。だから、その人がこれもこれもこれも少しずつやれるっていうのってやっぱすごく経営的な観点から言ってもその一人に一個だけしかできない人はやっぱ雇えないから
ね
っていうのとあとやっぱり今生成 AI のおかげで少しある程度分かる人って AI を使えればもうそれでなんつうかねいいアウトプット作れるじゃないですか AI とか壁打ちだったりお任せしたりするとだから結構いろんなことを少しずつ多少はやってきてるっていう人が今この AI 時代めっちゃ結構活躍できるんじゃないかなって僕は思ってて、
う
ん、
まあ確かに、うん、あの生成 AI のお仕事とかもやってましたからね、はい、そのクライアントワークでこの4年間の中で、うん あとはあのなんだっけあのボープのオンラインの、うんうんショッピングのサイトも、うんうん EC サイト、あれもショピファイで、
うん、あショピファイでやってたんですね。
あれも全部自分で作りましたしね。
そうそう。うん、いやだから本当そうそ う,、ね、そういうこと。
だからあの4年前にメディア作ってた時もノーションでやってましたからね。
あそうですね。ノーションにそうそう、ね、ノーションの見た目を良くするようななんか、
ね、
かませてやってました
。みたいなやつですね。かまして
そういうのそういうのはまた別のサースとしてあったんで、それをかませてやってましたね。
今ノーションみんなね企業とかでも使い始めてますけど、まあ、4年前でやってる人ほとんどいなかったですからね。
し、犬井さんクラスに使ってる人いなかったでしたら、外から見たらノーションで分かんないですからね、うん、メディアとしても。
そう、あ、そうですね。うん、分かんないふうにしましたよね。
月額でサーバー代含めて数千円ぐらいでできましたみたいな感じで。
そうそうそう2週間作りましたからね、2週間で立ち上げてね、やりましたもんね。
うん、いや、本当まさに、だから当時は AI っていうよりも、どっちかというとノーコードで便利だねぐらいの時代でしたけど、ね、はいはい、もはや今やノーコードと AI が完全に融合してるじゃないですか。
そうですよね。
だからノーションAI とか言ってみんな、まあ、キャンバとかもそうですけど全部 AI でよりじゃあね、うん、そこをうまくやっていくみたいな方向にも全員シフトしてるじゃないですか、うん、だからそういう時代にまさに乾さん的なあれもできるこれもできるな人はいやすげえ活躍の幅広いなって思います
よ。しかも実務で実際にやられてるのが強いですよね。
あ、そうですね、はい、そうそう、それは本当
そう、それあるかもしれないですね、
うんうんうん、かつやっぱりその人のマネジメントとかもそうだけどやっぱり言うてしんどいことは残るので、
そうですね、
まあ、それにやっぱ向き合ってきたみたいなことってやっぱ重要だと思うんですよね。
うん、新しい入られる会社ではどういった役割を担われる予定なんですか？確か
に、いやポジション、
はい、まあ、役割、
わかんない
役割
事業開発とかなのか、はい、何やるんですか？何でも
なんか何でも
何でも
ボール広いみたいな感じ
ボール広い、
まあ、まあ実際イニさん何でもできますからねまあね、何でもそう、だからかなり幅広くやってきましたよね
そうですね、うん、だからそう
だって前聞いたら、そう、あ、どうぞ、はい、
あの代表の方がブルドーザーごとくこうあ、うんうん、フルスロットルで走れるように、はいはい、僕がボール広いするよう
な
です
ね。なるほど、はいはいはい、
だってなんか当初その起業された時とかってあのハブスポットの、
はい、
コンサルとかもやってましたよね。
あ、そうですね、
あの、
う
ん、ハブスポット社内に導入する、
そうそうそうそう、まあ、セールスフォースとかね、そういう CRM とかのね、はい、ツール、デジタルマーケティングとかツールですけど、そうですね、まあ、それまあそれは友達と一緒にやってて、その友達の会社さんで、はい、そういろんなお客さんからアンケート取ってきてくださったのを、はい、まあ、僕が裏方でやるっていう感じですけど、
そうですね、
20社ぐらいとか入れましたもんね。
そんなやったんですか。
はい、その時もそのハブスポットだけではできないような要件とかは、
はい、
なんかあの生成 AI とか、
はいはい、
あのノーコードというかその iPaaS っていう、
はいはいはい、
SaaS 間連携させるような、
はいはいはいはい、
そういうのを使って連携させてオンラインでやらしたりとかやってましたね、
はい、なるほど、
うん、
なんでそういった、まあ、組織開発とかそういった SaaS の導入とか、
うん、
ある意味バックオフィス周りのところも一通り
そうです、ね、
やってきた感じですよね、
うんうん、なんかフリーとか実際自分の会社の経営はねフリーや
って、まあ、会計も見たっていう、う
ん、それも全部電子申請でね、
はい、
オンラインでできますしね楽になりましたね
楽そうですねそれは楽になりましたね、うん、なるほど、
うん
いや本当そうですね、うん、だからそういうなんかツールとかサービスとかをキャッチアップしてああこの人のこの課題解決に使えますよねみたいなのをね、うん、即座に提案していく速さみたいな、うん、やっぱその乾さんの持ってる強みみたいなのは多分これからも、
ね、いや逆に弱みでもあると思ってますけどねあの自分でできちゃうから
あ
人に頼るのが下手とかね
あなるほど
人にうん人を巻き込むのが下手みたいな。
うん。
まあ、でも確かに生成 AI
できちゃうからね。
しかも生成 AI があれば最強の相棒っていうか、
そうそうそう
今まで振ってた仕事を生成 AI にやってもらうっていう。
そ
う
そ
う
そうでもなんかこれからの時代どうなんですかね。人に振るみたいな。いや、まあ、引き続き重要だとは思うんですけども、一昔前に比べれば、でもまあこれって AI ができるからそもそも人に頼むだけみたいな。まあ、人に
振るっていうか頼る。
は
い、
ね、ああ、うん、頼る。
うん。やっぱ頼り上手な人いるじゃないですか。
まあ、います。
こんなことやりたいんだけど、
います。
ね、私できないか分かんないから。
結構でかい旗振ってる人はそういうタイプの。
あ、でもむしろさっきの劉邦ね、うん、じゃないけど。
劉備
。いや、劉備ね。劉備ね。
そうそうそう。劉
備ね。劉備的な感じの人って、むしろ頼るのが上手い人。
そうそうそう。
ですよね。
そうそう。
うん。
うん、
確かに。
だからそこも良し悪しやなと思いますね。
うん、そうですね。
うん、でもなんか、いや、僕も、しげさんも、乾さんも、どっちかっていうと、なんか、そっちかも、自分でできるからやってしまえ方の感じは若干、
そうなんですよ。そうなんです。
あるなっていう。
そうなんです。
まあ、僕はできなくてもやろうとして失敗しました、ね。無理やりやろうとして失敗したみたいな。いや、もうやっぱ、ノーション最近ね、だいぶ使ってる人多いですけど、4年前であのレベルで使える人って、もう今でもあんまいない感じですもん、その、
あ、そうですか。
あの、側のところを、
はいはいはい。
ちゃんと作ってアレンジさせるみたいな。はいはい見たことないですね、どんどん、
うんう
ん、すごいなと思って、
まあ、なんでしょうねやっぱり物事を構造的に捉えるのが捉えて設計するのは、うんうん、得意なのかもしれないですね、
はいはい、いやそうなんでしょうね、
うん、
ちょっともうあのサイト見れないですけどもう一回見たいですもん今見えたらもうその理解が深まってるんでああこう作ってるんだっていうのは分かるじゃないですか当時は
なんかね
分かんない普通のウェブサイトしか見えなかったですもん、
ねうん、
確かにな
んならああいう風に僕自分のサイト作りたいぐらいですもん。あ自分のそれちょっと前から相談しようと思ってたんですよ本当に、
うん。安すぎますし、運用コスト安いし。
ああ確かに。うんうんうん。いや面白いっすね。なんか、はい、という感じでじゃあちょっと今後のあのあれですかね。でも乾さんあれ X とか何インスタとかなんかやってるんですか。たまに。
うんたまに。
いやでもあれですよあの乾さんバズってましたよ。
一時期ね、スレッズでバズりましたね。
はい、スレッズというのはあのどこの会社だっけ？
フェイスブック
か。
メタ
がですね、はい。メタがやっているツイッター風のサービスでね、乾さん一回なんかバズってましたね、
うん。全然関係ないことですけどね。
あれでも何万アクセスとかいったんですよね。
100万ビューとか。
100万ビュー。
うん、それは何の投稿だったんですか？
ロールちゃんって知ってます？ロールちゃんっていう
ロールケーキですね。
100円ぐらいの、細長いロールケーキみたいな。
はいはい。あのコンビニとかで売ってるやつですね。
ですね。
はい、
でロールちゃんが割とね最近ロールちゃんを知って美味しくてよく買ってたんですよ。
はいはい。
でこのロールちゃんティラミス食べたいと思ってこのロールちゃんティラミス作ってみようと思ってロールちゃん並べてで。コーヒーのポーションとかけて、
はいはい、
生クリームを塗って、
はいはい、
あのカカオパウダー振ったら、
はいはい、
もうすぐティラミスができたんですよみたいなのを、
うん、
初めインスタに投稿したんですよ、
はいはいはい、
初めインスタに投稿しててなんとなしにスレッズでもシェアしといたんです
よ、はいはい、
で翌朝起きたら
バズすごい通知半端ない
起きた段階で60万ビューぐらい、
すごいですね
そうそうスレッズの方でね、はい、インスタは全然ですけど、はいはいはい、スレッズの方でね、はいはいはいうん、ほんでなんかその日のうちに100万ビュー近くいったかな、
うん、なんかヤフーニュースかもなんか取り上げられてました
あなんかネットラボとかそういうところ
で、ね、ウェブメディアも
取り上げてくれましたね、は
いはい、あれですかねあの取材させていただいてもよろしいでしょうか的なやつがね
っていうのが来てね、
面白い、
うん、でなんか僕その後に伊豆さん聞いたんですけど DM とかで生クリームの量どれぐらい入ればいいんですかって言われても、いやそれ知らんやんみたいな適当に作っとるわみたいな、
そうそうそうそう、
ね、料理研究家じゃねえしみたいなね、そうそうそ
うたまたま作っただけやみたいな、
うん、面白いっすね。
でインスタでもインスタとかね全然バズらなかったし、で実際あ X にいけんのかなと X も全然やし、
そう
なんか TikTok にの動画流しても TikTok やし、
ちょっとやっぱり普段見てる層が違うんですよね、
違うんですよね、
スレッズとか X とか、
なるほど、
なんかスレッズの方がなんか見守り系の温かい感じがします
ね。しますね。
なるほど。
X、Twitter の方がやんちゃなっていうか、まあ、ちょっと
そうそうそう
炎上気質ありますけど、
なるほど。ギクシャクしてる感じ
ですね。
X とかネットね、
はい、あ、いや。それを聞いたのは、あの後で、ここに乾さんの、あ、概要欄かなんかに乾さんのアカウント貼っとくので、いや今後の乾さんの活躍に興味を持った方は
そうですね、
フォローしておくと、もしかしたらね、
あ、そうです
ね、こんなことやってますよっていうのはね。まあ、
Facebook かな。
じゃあ聞いた方はもしかしたら Facebook で、うん、連絡を取れる人は取ってみてください。
スレッズ100万 PV ってのはフォロワー増えたんですか？
フォロワーはそんな増えなかった。
100万 PV って
でも30フォロワーぐらいしか増えなかった気がします。
あ、
も
う
増え
ない。
そうなんですね。
まあ今時そうなんじゃないですか。なんかバズる投稿を見ても別にその人をフォローするっていう行動にはあんまならないんじゃないですか ね、まあ、ですね。
なるほど。
だってこれ乾さんが料理研究家ならフォローしたかもしれないけど、
まあね、
植物性レーザー事業の人だからこれそれフォローしてももうロールちゃんに次ぐ別のケーキの話多分出てこないんで。
うん、
ね、なんか抹茶がなんかアレンジしませんでしたっけ？
あ、してました。
そうですね、そうですね、うん、もういろいろやって、
そうそうそう、
そうなんだ。
第2弾ティラミス第2弾で抹茶ティラミスにあったらもうまあ一回バズるのかなと思ってやったら
全然ダメでした。
どうでした？
スレッズでまあ30万ビューぐらいはい
いですか、ね、結構バズってんじゃん。
あ、そうですか。でもやっぱりね、そんな初回ほどって感じですよね。
まあね、し別にそれ乾さんが本当にやりたいことでもないので、
そうですね、
思いついたからちょっと投稿してみたっていう話じゃないですか。
でもあの100万 PV ってなんか多分すごさがなかなかピンとこないかもしれないですけど、あの僕があの去年本自分の本出した時に
出されてました、ね、はい、
あのインフルエンサーの方がシェアしてくださって、それが30万 PV いったんですよ。
うん、
その30万 PV っていうのはアマゾンの総合ランキングでそれで15位ぐらいまで来ましたから、まあ、それぐらいのインパクトがあるんですよ。
それは X とかでってことですか？
X ですね、はいはいはいはい、X で田畑慎太郎さんっていうインフルエンサーが
有名な、
この本いいねって、まあ、結構辛口な人なんですけど、
はいはい、
褒めてくださって、それ30万 PV ぐらいって、アマゾン総合ランキングだったんで、
うん、なるほど。
で、前後がなんかドラクエとかですかね。ドラクエの攻略本とか、ゼルダの攻略本とかが前後でしたから、
うん、
それぐらいのインパクト、100万でもっとですからね。まあ、相当等々ですよ、
うんうん。
なるほど。じゃあ、もしかしたら聞いてる人の中にも、なんか、どっかの誰かからロールちゃんのティラミスの作り方流れてきた、見たことある人は、じゃあそれをやった人が
実は乾さんだったっていう。
はい、
そうですね。
はい、そうですね。ありがとうございます。ということで、じゃあ乾さんの今後の、はい、取り組みについてもいろいろとお聞きできましたというところで、こんな感じで締めていこうかなと思うんですけど、なんか乾さん改めて最後に、まあ、今回いろいろこれまでやっていただいたこととか話していただいて、なんか今どんなことを思ってるとかありますか？
難しい、急に難しいお題を振りますね。
いや別にいやいや何でもいいんですけど、
まあ僕のキャリアはね、結構チャランポランなキャリア歩んできましたよ、
うん、
分子生物学マスターまで行って、
うん、
全然業界の違うシステムエンジニアになって2年間フリーランスで独立して、また人材開発系とか言ってね、自分で会社立ち上げて4年間やって、次また新しいチャレンジ始まるって感じですけど、まあなんとかなりますね、
うん、
はい、なんとかなりますよ、今のところなんとかなってますってことをちょっと最後お伝えしたいと思いました。
そうですね、はい、まあ、チャレンジしたいとかちょっと迷ってる方にとっては励みになる後押しの言葉ですね。
そう、うん、そうですよね。いやでも本当にさっきね、次の仕事すぐ決まったみたいなの、やっぱりその自分の事業にコミットして発信して、なんかそこでこういうことをやっていきたいみたいなのとか、うん、こうやってた結果がやっぱり伝わるっていうことだと思うんで、やっぱなんか、うん、本気で、
うん、
あ別にそれは雇われでもいいだろうし、うん、なんか自分の事業でもいいしフリーランスでもいいと思うんですけど、なんかコミットして自分がやるっていうことをやって、ちゃんと発信だったりなんかそういうことをやっていけば、
う
ん、
そうです ね、
キャリアってつながりますよね、
うん、そうですね
っていう、それは本当僕も思います、う
ん
う
ん、あんまりあれですね、休む期間とか充電期間なくて、もう結構すぐみたいな感じなんですね。
あ、そうですね。
あ、それはもう、
はい、うん、なんかこの11月に事業停止して、
はい、
まあ、12月初めぐらいは片付けとかしてましたけど、 ぱ暇ですね。
あ、やることなかったんですか。今まではすごい忙しかったと思うんですけど。
そうそうそうそう。だからね、まあちょうどいいですわ。はい。この1ヶ月弱ぐらい。
なるほど、なるほど。もうネットフリックス見てても飽きてきた感じですか。もう
見てないですもん、
最近。
うん、じゃあ、やっぱり、なんか、事業というか、何か仕事してえなっていう。そうそう
そ
う。
1ヶ月でもう十分だ感じですか、50年としては。ちょうどいいタイミングだった
んですね。いや、いいっすね。
はい。
はい、ということで、ゲスト、乾さんに出ていただいて、いろいろお話ししていただきました。乾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きいただきありがとうございました。X で、ハッシュタグアルファベットで、そのスターをつけて投稿していただけると嬉しいです。匿名で Google フォームで感想も送れますので、よかったらお願いします。それではまた、さようなら。